こんにちは、株式会社プレードのアンドレです。
ガミです。
プレードボックスエピソード4、配信を開始いたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組はプレードボックス、プレードボイスオブエクスペリエンスということで、プレード社員の体験を声でお伝えしています。で、今日も、いよいよ4回目で、初めてビジネスサイトじゃないゲストを呼ぶことになったので、ぜひお楽しみにしていただければと思っているんですけれども。
はい。
ガミさん、最近なんか楽しい体験ありました？
楽しい体験ですか？
はい。
やばい、無茶ぶりきましたね、これ。
そうですね、体験を声でお伝えするって言ってて、身近な体験何も語ってないなって急に思っちゃいました。
確かに。そうですね。何ですかね。体験？まあ、なんか、すごい、広いところで言うと、最近 SF 小説を読んでて、それが面白いですね。
なるほど。
はい。三体っていうですね、中国の方が書いてる、超有名 SF があって、はい、おすすめなので、
はい。
そうですね。すべての前提を疑うのだ、みたいな感じの話なので。
ちょっと生きていくのが怖くなる系ですか？大丈夫？
まあそうですね。登場人物が自殺したりはしますね。
言っちゃっていいのかな？まあちょっと、じゃあ読んでみたいと思います。
はい。非常に暗いテーマを話してしまった気がする。
いや、じゃあ私はですね、いよいよドラム式洗濯機を導入することにしたんですよ。
はい、ああ、
そう。でも、わかんない。その、使う期間ってこれから先何年もあるんですけど、届くまでの2週間が一番楽しいなって思ってるところです。家電って。
なるほどね。
そう。
確かに。
そう。まだ使う前のこのワクワクした体験をですね、大事にしたいなって思ってます。ということで、はい、無理やりなんですけれども、体験を語ってみました。これからちょっとメインテーマに移る前に、この番組ではですね、ツイッターのハッシュタグで感想、今後話してほしいテーマを募集していますので、もし聞きながらでも何か思いついた方がいらっしゃったら、ツイッターのハッシュタグ、プレードボックス、ハッシュタグ、PLA、噛みました。ハッシュタグ、PLAIDVOX までお気軽に寄せていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、今日の企画はですね、実はガミちゃんに全部任せているので、テーマ紹介をお願いしてもいいですか？
わかりました。そうですね。で、まあ、今日はですね、割とこのプレードボックスの、まあ、これまでのエピソード、結構、まあ、最初 HR のラッツさんの話から始まって、もうちょっとなんか新規事業の立ち上げとか、まあ、プロジェクトのビジネス側の進め方みたいなところを話したんですけど、割とプレード自体がプロダクトの会社だっていうのもあって、まあ、すごくこう、強力な開発チームがいたりして、まあ、その進め方みたいなところも結構ユニークなところあるのかなと、まあ、あるいは日々試行錯誤してるところあるのかなと思って、今日はですね、プレードの開発チームの、まあ、門脇さん、通称ですね、カドッペさんをお呼びしまして、もっと価値あるプロダクトをもっと早く出すっていうことをですね、目指すために今やってることについて聞ければなと思っております。はい、ということで、カドッペさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。でまあ、最初、カドッペさんのこう人となりをですね、わかると、話にもですね、深みが出るかなと思うので、カドッペさんの軽く自己紹介いただいてもいいでしょうか？
わかりました。ちょっと人となり分かっても深みが出るかどうかわかんないですけど、自己紹介したいと思います。改めまして、門脇と言います。プレードでソフトウェアエンジニアをやってます。3年前にプレードに入ってきまして、それからこう、カルテというプロダクトの開発を、ずっとやってます。で、加えて、今、プロダクトの開発チームが約60名ぐらいのチームなんですけれども、まあ、こう、みんながこう、チームに分かれて、それぞれのミッションに従って、こう、ぐいぐい進んでいくために、こう、どういうな仕組みがあれば、こう、もっともっとぐいぐい進めるかなとか、こう、リズム作りのためにはどういう仕組みがあればいいかなとか、みんなのパフォーマンス上げるために、なんか、追い風を吹かすような仕事っていうのを、今、やってます。なんで、エンジニアとして、ちょっと俯瞰的な仕事両方やってるっていう感じですね。で、これまでは前職はリクルートテクノロジーズっていうところにいて、で、 まあ、大きめのメディアの開発チームにいたんですけども、まあ、そこでも少し似たような仕事をしていました。そんな感じです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかその60名の開発チームのパフォーマンスを上げていくみたいなところで、うん、なんつうんですかね、プレードだとあんまりその役職の名前とかであんま明確にないんですけど、他の会社で言うとどういうロールだったり、なんか名前に近いようなことをしてるっていう感じなんですかね。
う
ん、
そうですね。まあ、これ、まあ、僕一人だけでこう、ぐいぐい進めてるかっていう話ではないんですけれども、まあ、でもその、こう、自分の役割とかを、こう、ストに照らし合わせてみると、まあ、よく言う、なんか、エンジニア界隈では最近言葉出てきたような、まあ、エンジニアリングマネージャーとか、あとは、これがこう、ちょっと、もっともっと強く進化できると、なんか、VPOE みたいな、ところになるのかなっていうふうに思います。そういった役割、職はついてはないんですけども、なんか視点とか、観点とか、やってることに関しては、その辺をちょっと意識しながら、やってる部分はあります。はい。
うん、うん。なるほどですね。ありがとうございます。で、まあ、今日の結構テーマ的に言うと、まあ、もっと価値あるプロダクトをもっと早く出すっていうところの、まあ、もっと、言い方を変えると、まあ、強い開発チームにしていくみたいなところも、うん、まあ、よくカドッペさんが言われてることかなと思っていて、なんかそのためになんかどんなことをやってるのかみたいなところを話聞けるといいかなと思ってるんですけど、
はい、
なんか
もうすごく
いいですかね。
そうですね。すごく3年ぐらいそういうことにこう取り組んではいるので、この会社で、まあ、たくさんお話できること多分あると思うんですけど、それやっちゃうと多分長編になっちゃうので、今日は特に今向き合ってること、今やろうとしてることに関して、まあ、フォーカスしてお話していきたいなっていうふうに思います。はい。で、何から話すといいですかね。まあ、今僕たちの会社、まあ、カルテというプロダクトをメインで、まあ、開発して、まあ、お客様に提供して、まあ、使っていただいているという形になるんですけれども、カルテってこう外から見てどんなプロダクトに見えますかね。僕たちとしてはなんていうのかな、まだ完成してない感じなんですよね。うん、まあ、多分、機能としてはそこそこ揃ってるし、お客様のこうやりたいことも実現できることはたくさんあるし、もしかしたら完成してるように見えるかもしれないんですけども、僕たちとしてはまだまだ完成してない。よく会社の中では進捗率は 0.2% って言ったりするんですけど、99.8% が満たつみたいな、なんかそういう状態だったりしますと。で、結構それが、今日の話するときに、結構キーポイントかなと思って、お話しし始めたんですけど、なので、まだ完成してないし、やりたいこととか、実現したい世界観と比べると、こう、全然、こう、なんていうのかな、ギャップがめちゃくちゃあるっていうところと、そこにこう、どうやって登っていけばいいのか、その、登っていく先がどんなものなのかっていう答えみたいなのも、まあ僕たちに明確な答えってまだあるわけじゃないんですね。うん。なので、その最近というか、直近、まあ1年ぐらいは、なんていうのかな、こうもっとこう、今の前提を疑うようにするにはどうすればいいかであるとか、基本的に、一人の見えてる範囲っていうのは、まあ、狭くて見えてないものがたくさんあるっていう前提の中で、こうもっとこう一つの物事をこう多角的に見る、いろんな視点で見る、いろんなアイデアを取り入れるっていうことが結構大事かなっていうところで、それをこううまくなんか仕組みとか、チームの感じ、作り方、開発の進め方でサポートできることがないかっていうところを今探してるっていう感じですね。
うん、なるほどっすね。うん、確かに、もカルテ進捗 0.2%、まあ、我々の、まあ、事業なりプロダクトなりがなんか進捗 0.2% っていう話、そのワードって社内でよく飛び交ってて、うん、割となんか流行ってるというか、すごい浸透している言葉ですよね。で、なんかそれは、うん、なんだろうな、まあ、カルテ自体すごい機能もいっぱいあるし、すごくまあ支持されてるプロダクトだっていう側面もあると思うので、うん、なんかそう見えないっていう人の方が社外から見ると多いと思うんですけど、
うん、
なんかこうやりたいこと がめちゃくちゃでかい中で、まあ、その一つの、なんていうんですかね、アウトプットとして今のカルテがあるっていうだけだっていう、うん、その未来のなんかやりたいことの全体像みたいなのが、まだ全然実現できてないっていう感じなんですよね、きっと。
そうですね。まあ、カルテじゃないもので、なんかこう、その世界観が実現されるかもしれないし、それはまだまだわからないっていう感じですね。なので、こう、なるべくこう、今までやってきたこと、作ってきたものの前提に縛られないように、こう発想をこうどんどん広げて、どんどん作って壊して作って壊してを繰り返していかなきゃいけないっていうようなフェーズだったりします。まだ。うん。
うん。
うん、
確かに、そうっすよね。うん、まあ、だいたいね、95% ぐらいできてたら、なんか、うん、まあ、あと 5% はこれまでのやり方踏襲していけばいいかとか、まあ、これまでの、うん、まあ、資産をどう生かすか考えればいいかとかなると思うんですけど、うん、その進捗 0.2% っていう前提があるからこそ、
うん、
まだ今の前提でじゃあ 100% に持っていく持ってき方決めるのって危ないよねみたいな話があるってことですね。
そうですね。はい。そう。
なるほど。
うん。でもですね、そう。
はい。大変じゃないですか。
ね。
めっちゃ難しいんですよね。だから、その、今、僕が今話そうとしてることも多分答えなくて、うん、固まったわけでも、固まってるものでもないので、まあそういう前提で、聞いていただけたらなって思うんですけども、難しいですね。うん、どうしてもその、やっぱ今あるものをベースに考えてしまうじゃないですか。
うん、はい。
で、特にビジネスとかが絡んでくると、やっぱりその既存、今現在使っていただいているお客様とか、そういった話もあるので、こう、やっぱりこう、今に引っ張られるっていうところは重力としてあると思うんですよね。うん。
うん。
うん、っていうところと、まあ、弊社、共同創業者の一人で、今、チーフプロダクトオフィサー、CPO の柴山っていうのがいるんですけど、
はい、
まあ、彼が結構こう、プロダクトに対してすごく強い思いがあって、なんていうのかな。まあ、アイデアを出したりであるとか、プランを考えたりっていうのが多いんですね、現状。
うん。
うん。まあ、でも、なんで、この人がこう言ってるから、多分、正しいんだとか、多分、普通に思いますよね。会社にいると。
そうですね、
うん。うん。
正しそうに見えてしまい。ガチというか、まあ、最初からプロダクトを作っているし、
うん、
ものすごく、まあ、誰よりも考えていると思うので、
うん、
なんか正しそうみたいなのは、なんか思いがちではあります、
ね、そうなんですよね。もちろん累積思考のこうなんか長さみたいなのもすごく大事だと思うんですけど、でも多分間違ってることの方が多いんじゃないかなって、まあ、僕的には思っていて、でもその前提を覆すことは難しいっていうところについて、すごく、課題というか、なんかそこを突破しないと、その進捗 0.2% の桁をですね、2%、20% って、まあできないんだろうなっていう危機感が結構あります。はい。
うん。確かに、そうっすね。なんか、難しいっすよね。
うん、
まあなんか、すごい、まあ、CPO の柴山さんはみんな直樹さんと呼ぶので、直樹さんと呼びますけど、直樹さん自身が、まあ俺の言ってることはまあ間違っている。ことがまあ多いから、そのぐらいの気持ちで聞いてくれみたいなことを発信していて、まあでもとはいえなんか一番正しそうだとそれを信じて進んだ方がまあ楽っちゃ楽じゃないですか、人って。なので、まあそこに対してどう疑うのか、自分が見えているものとか、自分が考えているものとか、自分の累積思考を信じる、信じれるか、どうやって信じるかみたいな話があるとですね。
そうですね。はい。そこをなんとか解こうと今してるっていう感じです。はい。うん、
どんな打ち手があるんですか？今。
今ですか？今の打ち手ですか？
考えてることない。
そう。基本的には、やっぱり、プロダクト動向っていう、ちょっと引いたところで、まあ、個人の発想力とか、想像力、アイデアみたいなのを最大限活かせるような環境仕組みっていうのをどうやって作れるかっていうような問題なんですけど、なんか、でも、そういえば理想系で、でも今は結構偏ってる。誰かにそういうものが偏っちゃってるっていう状況で、じゃあそのギャップを埋めるために、こう、一気に全員で、 一テンポでやろうぜって言ってもなかなか難しいのかなとは思っていて、うん、なんか少しずつそうやってこうプロダクトのビジョンだったりあるいはアイディアみたいなものをこうすごく長く時間をかけて深く考えてる人だったり、それをこううまく自分の言葉で発信できる人っていうのを少しずつ増やそうとしています。で、これまでそのエンジニアプロダクト開発チームでこう月次のなんかキックオフとか、まあ、そういう場所で話す人って結構限られてた部分は多かったんですけれども、なんとかそこをそのまず考えて発信する、なので発信するためには考えなきゃいけない、だからそういうその発信する人を増やすっていうまあゴールからこう少しこうストレスをかけて一部の人に少しずつそういうのをお願いできないかっていうところをやってるところですね。
うん、
うん、
いいっすね。 そこの、まあ、機会を作ってあげて、うん、なんかその立場になると思考をなんかする必要性に駆られてめっちゃ考えるようになって、うん、
はい、
見え方変わるみたいなのはすごいあるような気はしますね、うん、僕もなんか最近チームのリーダーみたいなポジションをまあ任せてもらってるところがあって、
うん、
そうなるとなんかこのチームって何やるんだっけそもそもとか、なんかそういうのをなんか自然と考えなきゃいけない状況になってくるので、うん、
はい、
そうなると一個、まあ、当事者意識が出たりとか、自分のこの視点で見るとこの例えば事業はどうとかプロダクターはどうとかこの機能はどうとか、
うんうん、
そういう考えする習慣になっていく気がするので、それは結構いいっすね、うん、
そうですね。だったりとか今僕たちの開発チームって2ヶ月ごとにこう期間を区切って、でそのこの瞬間にプロダクトにとって事業にとって何をすべきかっていうのを2ヶ月ごとに考え直して優先度を並べてチームを作って、で2ヶ月後来たらまたバラすみたいなことをずっと繰り返しているんですけど、うん、それをこう、どういうものを取り組むか、あるいはどういう順番に取り組むかっていうところについても、まあ、考えるっていうところも、こう、その、発信できる人を増やすっていうのと同じように、うん、考えられる人を増やすっていうのをやっています、最近。で、こう、その CPO の柴山直樹さんですね。
うん、
なるべく関わってもらわないようにしたりとか、その、うん、で、まあ、結局その、関わってもらわない中で、こう、ストレスかかって、で、どういう部分が、他の人でスケールできるのか、逆に、こういう部分は引き続きやってもらった方がいいのか、っていう、まあ、いろんな整理とか分解にもつながったりして、そのあたりの、うん、なんていうのかな、考えられる人を増やすっていうところもやってたりします、直近ですね。うん、
うん、うん、
そうい
いっすね。なんかでもやっぱりあれなんすかね、結構ある程度僕も分かった上で聞きますけど、はい、なんかこう柴山さん、うん、CPO 柴山さんに割とこう集中してこうプロダクトの未来を考える人が偏ってたっていうところで、
うん、
まあ、いろいろ問題が出てきたりとか、うん、スピード感落ちたりとか、
うん、
なんかそういう実感値っていうのは結構あったって感じなんですかね。
ありましたね。その人が関わると解決できるってことはポジティブだと思うんですけど、ただ、やっぱりこう、何か問題がとか、なかなかうまく進まないなっていう領域がありました。で、そこに入っていきます。で、ドドドドドッと爆撃みたいになって、で、そこが新しい街になって、で、また周りを目指すそういうところがあって、で、入っていって、で、ドドドドドッとなって。なんかそういう、その、順番に、やっていくっていうところは結構、まあ、あったんですけど、これまで。それだと、やっぱりなかなかスピード、全体のスピード上がらないなっていうところと、やっぱどんどん、プロダクトもすごく大きくなってるし、まあ、複雑性も増してきてるし、まあ、お客様もおかげさまで増えてきていて、その使われ方、ユースケースみたいなのもすごく多様になってきてる中で、どんどんその状態で多分維持不可能だな、になっていくなって思ったんですよね。うん。なんかそこが結構発想の起点としてはあって、なんとかしたいってところで、まあ、ここ最近は、その、どうすればその、彼の役割をうまくスケールする、広げることができるか、他の人でも やれることができるかっていうところを、まあ、意図して、まあ、チームの設計だったり、その、構造だったりっていうのを考えてる感じですね。うん。
うん、うん。確かに。まあ、その辺、割と、まあ、成長するスタートアップとか、まあ、ベンチャー企業に、うん、なんていうんですかね、共通の普遍的な課題なような気もしますよね。結構、まあ、人、うん、社員も増えていって、お客さんも増えていって、うん、プロダクトの使われ方も多様化していって、
うん、
なんか一人で見れる範囲もどんどん狭くなり、一人で見られる人の人数もそんなにスケールしなかったりとか、
うん、
っていう中で、どうやってそこをスケールする仕組みに持っていくのか、うん、属人化を排除していくのか、みたいな話はね、
うん
うん、割とありそうですよね。
そうですね。なので、同じ目線で考えられる人を増やしたりとか、まあ、その人たち同士で、まあ、前提を覆すような、議論とかアイデアを作っていく形にするってことができれば、なんかこれまでその線形の手なりのこうチームの成長ではなくて、こうググッとなんか非連続な成長っていうのができるような気がしていて、うん、でそれがこうプロダクトの価値の非連続な成長っていうのにもつながるし、それは最終的にはクライアントさんとかあのその先のエンドユーザーさんにつながっていくっていうのは結構イメージができているので、そう。もうずっとそこを考えてます。はい。
いいっすね、うん。確かに、そういう人を、非連続な成長を生み出せるような人を増やす仕組みができたら、もうなんか、最強ですね。うんうん、その辺、でもなんか実際に、こう、そういう活動をしてみて、はい、なんか、うまくいってるなとか、ここちょっと難しいなとか、
うんうん、
まあ、もっとこういうこともしなきゃいけないなとか、あったりします、はい。
そうですね。うまくいってるなっていう部分ももちろんあるんですけど、まあ、今回、直近の話だと、もう確実にその考えられる人増えたんですね。数人。
うん。
で、なんですけど、やっぱりうまくいかないなとか難しいなって思うことがやっぱほとんどですね。特に、やっぱ、なんていうのかな。例えば、その、叩きです。この僕たちの考えてることはすごい叩きです。まだ確定してません。なので、みんなでこうアイデアを出してもっと良くしていきたいって結構言うんですけど、
うん、
前提じゃないので、で、その直樹さんが言ってることも結構適当な部分あるので、まだ決まってないですみたいな、なんかそういうとこを言ったとしても、なかなかそれだから、あ、そうなんですねってなって、そこに対してフィードバックくれるかっていうと、集まるかっていうと、そんな簡単にはいかないですねっていうのは結構、最近思うことですね。うん。思った以上に前提の力とか、その人のイメージとか、あとはチーム。僕はこのチームだから、ここ。でも、実際は外の世界が結構大きいのに、でもチームだからここ、チームはここだから、チームのこと、今集中しちゃう。まあ当然のことだと思うんですけど、そういう重力とか、チームの枠とか、うん、結構思った以上に作用するなっていうのが結構感じるところだったりしますね。なんかそういったところを取っ払って、どうすればいいんだろうっていう時に、こう、なんとか本当はこう、早く全体にガーンとそういうのを広めていきたいんですけど、でも全体に、アプローチしようとしすぎると、やっぱりぼやけて、あまり効果的なアプローチにならないことが多かったので、今はこう、閉じた状態で少しずつ広げていくっていうアプローチにしてるんですけど、でもそうすると、なんていうの、情報がオープンになってないとか、なかなか、そういう難しい問題もあったりするので、そこのバランスとか、うん、そういう、これをやったらこうなるし、でも逆を取ったら、こっちがダメになるみたいなトレードオフとか、そういうバランス感覚を取るっていうのは結構難しいなって、すごく思います。
確かに。結構、でも難しいですよね。これまで、まあ、本当に、トレードの最初の時期って、うん、開発のチーム、うん、本当になんか10人とかの時代に、
うん、
まあ僕結構入ったんですけど、うん、その時でもなんかあんまりワンチームでこうやることは、
うん、
なんかいっぱいあってそれぞれがこう走っててもそんなに矛盾しなくてみたいな状況があって、
うん、
まあ、みんなが少しずつそれを何すべきかを考えててみたいな、
うんうん、
あった中で、まあ、でもそれで結構立ち行かなくなってきて、じゃあもうちょっとチームの枠組みとか、 まあ、2ヶ月間のこうタイムウィンドウを設けて、フォーカス決めて、みたいにして、まあ、それでパラレルに進める部分が出てきた、そのメリットもすごくあったと思うんですけど、まあ、そうなってくると、また、こう、やっぱりそのチームの枠組みに、こう縛られてしまうみたいなのは、まあ、ある程度その人間の心理的にしょうがない部分もあって、そのなんかバランスを取っていく、まあ、さっきの、こうどのぐらい閉じるのかっていうのでバランス取るって話もあったんですけど、
うん、
まあ、全部そのバランスをどう取っていくかみたいな、うん、ある種こう振り子的になんかちょっとずつ寄り戻しがあって、
うん、
それをなんかずっとどっちに寄せるのかっていうのをトライし続けるっていう話なのかなと思って、うん、まあね、難しいですね。
難しいですね。そう、なので、そう、難しいですね。でもバランス取ることとか、まあその、うん、バランス取るってことはやっぱいろいろ調整していかなきゃいけないので、その自分の考えとかも含めてですね。なのでこういかにこうみんなの意見取り入れて、こう自分の意見をどんどん入れ替えていけるかみたいなところが、まあ個人の動き方としてはすごく、僕個人の動き方としては鍵かなと思って、まあ、やってるんですけど、うん、
うん、
そうですね。まあでもあのやっぱりあの最初に戻っちゃうんですけど、そうやっぱり社内にも含めて、なんていうかな、進捗 0.2% のものをやってるんですよっていうところを、こういかにこう、みんなに腹落ちする形で理解してもらうか。そのために、どんどんどんどんコミュニケーションしたり、こう、していくっていうところかなっていう気がします。うん。
うんうん。そうですよね。
うん。
確かに。でもなんか何を目指して、で、うん、それぞれの人はどのぐらいそれに対してコミットするという決意があって、うん、じゃあそのためにはどうやるのがいいよねっていう話に落とし込んでいけば、まあ、逆になんか、あの、進捗 0.2% とか僕信じてないんでとか、うん、なっちゃうと、別にじゃあ今のままでいいじゃないですかって言われたら、
うん、
まあ確かにって言わざるを得ないと思うので、
うん、
その前提をどう共有するのかっていうところはね、すごく大事な気はね、しますけど。う
ん、はい。
そうですね。
大丈夫ですかね。
え、何がですか。
あの、
大丈夫ですよ。
あの、すごい抽象的な話をしまくってるなって思う。
確かに。
いや、もうね、そうですね、あの、うん、大丈夫ですよ。置いてけぼりになったらなったで、ちょっと、
はい、
あの、質問とかね、ツイッターで投げてもらえる。
そうですね、そうですね。
門脇さんに答えてもらうんで。
僕の体験はもう全部抽象的なので、多分そういうことになるのかなって気がします。
でもなんだろう、いかにこう、はい、型にとらわれないかっていうことはすごくわかりました。うん、なんか地震に耐えるためには、かえってこう柔らかい構造にした方がいいみたいな。あ、なんかまた例えが抽象的なんだけど。
うん、
そう、強い建物を作るためには、そう、あえてこう柔らかい構造にするといいよみたいな話に似てるなって思って聞いてました。
うん、
いい例えですね。
うん、確かに。いや、でもすごくなんかある種こうやりやすさみたいなところで思うのは、さっきのその 0.2% だよねみたいなところとかの前提が共有されてるとか、まあ、じゃあそのために事業をどう伸ばしていくのか、いかにその進捗率を上げていくのかっていうところが、まあ、大冗談のミッションとしてあって、
うん、
まあ、なんかそれ以外は結構、まあ、全ては手段だし、まあ、全てはなんかゼロベースで変えていける。
うん、
もちろんなんか、あの、社会的にこう良くないみたいな話は、うん、あの、やらない方がいいと思うんですけど、
うん、
そういうほとんどゼロベースで考えてトライしていこうっていうのが、まあ、良しとされるような文化はあるような気はしてて、そういうなんか、ベースの、こう、基礎的な部分での、まあ、進めやすさみたいなところは、まあ、一定プレードっていう会社にはあるのかなっていう気はしてますけどね。
うん、そうですね。うん。まあ、まだまだ、あの、プロダクトもそうですけど、まあ、チームとしても、まあ、未成熟なので、例えば、こう、0.2% っていうけど、100% どういう状態なのっていう議論とか、話もまだまだ足りてなかったりするんですよね。なんかそういったところも、まあ今、あの、トライして、あの、そこを、まあ、同じ話、耳にタコができるかもしれないけど、ずっと繰り返し、誰かが発信し続けようとか、そういうディスカッションの場を作ってみようとか、この前、あの、いろんなエンジニアが集まって、なんかグレートなことをしたいですよね。どんなアイデアがありますかみたいな、すごい、ふんわりしたり、ミーティングが。
グレートなこと。
そうそう。そうすると、なんか結構いろんな アイデアが出てきて、いや、脳みそを作りたいですとかね、なんかそういう、そういった議論を重ねながら、はいはい、その、遠い未来の、ゴールと、まあ、今の視点、それをこう、行き来しながら、こう、個人がチームが強くなっていって、プロダクトを強くしていくっていうところ、結構やってるっていう感じですかね。やっていきたいっていう感じですね。ここ今の状態で、まあ、OK っていうよりかは、まだまだこれからっていう感じだったりします。うん。
うん、なるほど。うん、ありがとうございます、はい、確かにね、やっぱりなんかそういう常にこう考え続けるとか、まあ、改善し続ける、うん、これはなんか、まあ、進捗全然足りてない、まだまだこんなもんじゃないっていう前提が共有された上で、じゃあそのために何ができるのかを常に考え続けてスピードを落とさないようにする、うん、まあ、なんかよくカドッペさんが使う例えですけど、こう落ちてる飛行機をなんか直しながら飛んでいくみたいな話あるじゃないですか。
あ、そうですね。
そうなんだ。
リンクトインの創業者さんの言葉なんですけど、はい、スタートアップの活動を例えると、崖の上から飛び降りながら飛行機を作るって言いますね。うん、で、なので、飛行機作りきらないと、崖に落ちてペチャって死んじゃいますね。
うん。
っていうタイムリミットがあるような状況ではあるので、その中でいかにこう最大限パフォーマンスを出して、でかつそのパフォーマンスを最大限どうプロダクトの価値とか体験につなげていくかっていうところで、問題としてはすごくふんわりしてて抽象的なのでアプローチもいっぱいあるんですけども、うん、今日言った話もそこに全部つながることかなという感じですかね。うん、
そうですね、うん、と思って聞いてました。
はい。いい言葉だと思うんで、はい。はい、皆さん覚えてください。
はい。はい。ありがとうございます。こんなとこですかね。多分大体30分ぐらいかなと思いますが、はい、話し足りないことなどありますか？
大丈夫です。
よかったです。
最近、金髪にカドッペさんになったんですけど、
突然の発端、は
い、いや、何か変化があったのかなと思って一応最後に聞いておきます。
確かに
金髪にしたことですごく変化ありましたね。気持ちが明るくなりました。はい、
変わるんすね。
変わります、変わります。髪の毛が明るくなると気持ちも変わる。はい。結構大事だと思いますね。この話をいつまで話し続けていいのか分かんないんですけど、
はい、もう一個名言みたいなのちょっと出ちゃったので、
これぐらいにしておきますか。はい、大事だと思います。はい、
はい、ありがとうございます、う
ん、はい、
いいですね。確かに、はい、まあそういうね、会社の仕事でもそのプライベートの自分の髪にも結構ね、ゼロベースで考えて変化を見ると話かなと、解釈しました。
さすがですね。さすがのまとめ力。ありがとうございます。はい。
はい。じゃあ、こんなとこですかね。
はい。
はい。じゃあですね、最後に、このエピソードに対する、フィードバックをツイッターでいただければと思います。ツイッターのハッシュタグプレードボックス、ハッシュタグ PLAIDVOX で感想、今後話してほしいテーマなどを募集しておりますので、お気軽にお寄せください。もしね、ご質問なんかもありましたら、適宜ウォッチしようかなと思ってますので、ぜひツイッターの方に上げていただければと思います。ということで、プレードボックスエピソード4でした。また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。